聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編118編1節から9節。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。イスラエルは言え、慈しみはとこしえに。アロンの家は言え、慈しみはとこしえに。主を恐れる人は言え、慈しみはとこしえに。苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。主は私の味方、私は誰を恐れよう。人間が私に何をなし得よう。主は私の味方、助けとなって、私を憎む者らを支配させてくださる。人間に頼らず、主を酒どころとしよう。勲功に頼らず、主を酒どころとしよう。次に、新約聖書、マルコによる福音書、7章、24節から30節。イエスはそこを立ち去って、ティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取り憑かれた幼い娘を持つ女が、すぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシャ人で、シリア、フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。以上であります。
先ほどはマルコによる福音書の7章の24節から30節の御言葉をご一緒に聞きました。主イエス・キリストがある時、ティルスという地方に行かれた、その時の出来事であります。このティルスという地方は、イエス様が宣教されていたガリラヤ地方から、さらに北の方にある地域であります。そこは古く旧約の時代からユダヤの人たちとは深い関わりがあったんですが、それでもやはりそこはユダヤ人からすれば異邦人の住む土地、はっきり言えば神様の祝福からは外れたところとされておりました。イエス様がどうしてそういう異邦人の地に行かれたのか、その理由に関して言うと、24節に誰にも知られたくないと思っておられたとあります。日々の忙しい活動の中で、疲れを覚えていた面もあったのでしょう。神の国の福音を伝えようとするユダヤ人たちが、なかなかイエス様の御心を理解 しようとしない、いや正面切って対立してくる人たちもいる。まあ、そういう人たちとの関わりの中で、まあ、イエス様はしばらく、まあ、誰にも邪魔されないところで、まあ、祈りに専念し、また休息を得る時を持ちたい、まあ、そう思われたのかもしれません。まあ、しかしそういうところに一人の人が来たのです。まあ、シリア・フェニキア生まれのギリシャ人の女性と言われる人、まあ、この人も明らかに異邦人の女性です。まあ、当時のユダヤ人からすれば、まあ、軽蔑されるような立場の人。まあ、その女性が今自ら、まあ、飛び込むようにしてイエス様のところに来た。そしてさらに言うと、この異邦人である女性がユダヤ人たちがわからないイエス様の本当の御心に触れるような、そういう出会いをした。まあ、先走って話全体のことを申しますが、この異邦人の女性がイエス様の本当の御心に触れるような出会いを与えられていった。それはイエス様ご自身にとってもハッとさせられるような新鮮な経験であったようであります。まあ、そういうシリア・フェニキアの女性と、まあ、イエス・キリストとの間に起こった出会い、その出来事について、まあ、今日は学んでまいりたい、まあ、そして神様を礼拝したいと思っております。で、そういう思いで、まあ、今日の話を改めて見ていきますが、まあ、そんな出会いだとすると、どんな素晴らしい会話がそこになされたのか、私たちは思うかもしれません。しかし、その会話の やりとりを見ると、私たちにはすぐにはわからない、そういう戸惑いを覚えるところがあるのではないかと思います。まあ、この女性はイエス様のところに何をしに来たのか、何を願ってきたのかと言いますと、まあ、幼い娘が いまして、まあ、その子が汚れた霊に取り憑かれていたと言われています。まあ、何かひどい病気にあって、まあ、苦しみを負っていたんだと思います。まあ、そんな時にこのティルス地方にイエス・キリストが来ていることを耳にするのです。多くの人の病気を癒し、悪霊を追い出して助けてくださっている、そう広く噂になっているイエス様が来ている。まあ、そのことを聞いて彼女はすぐにイエス様のところにやってきます。そして足元にひれ伏して、イエス様の足元にひれ伏してお願いするのです。どうか私の娘を救ってください。まあ、ここまでは今までにもよくある話です。ただそれに対してイエス様は27節でこのように答えています。27節ですね。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。子供たちのパンを取って子犬にやるわけにはいかないのだ。で、この言葉に私たちは、えっと意外な思いになるのではないかと思います。イエス様らしくない言葉に思えると思うのです。まあ、ここには子供たちとか子犬という言葉が出てきます。まあ、これは明らかにユダヤ人と異邦人と子供と子犬に例えてこう区別をしている、そういう言葉で言い方ですね。で、言うまでもなく子供たち、パンを食卓でパンを食べている子供たちがユダヤ人、それに対して子犬というのは異邦人。そうするとイエス様は異邦人を差別していることにならないのか。異邦人は後回しだ、明らかに差別をしていることにならないだろうか。私たちはそういう印象を受けると思うのです。いや、翻ってイエス様、今までのイエス様を見るならば、人が助けを求めてきたときにはもう自分から 喜んで助けの手を差し伸べる、そういう方だと私たちは思っています。異邦人であろうが、主税人であろう、徴税人であろうが、罪人であろうが、まあ、人間の側には差別はあるかもしれない。でもむしろイエス様はそれをいさめるようにして言われるだろう。神の前にはユダヤ人も異邦人もない。神の恵みはどんな人にも与えられる。いやむしろ神様から遠く離れているように思える人をこそ神は探し求めて救い出してくださると、イエス様はずっと教えてくださった。でもここではどうなのか。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。私たち今疑問に思われます。そして正直に言いますと、どうしてイエス様がこのような言い方をなさったのか、そこにある御心はやはり私たちもわからないと思う、少なくとも説明することはできないと思うのです。これはこれとしてまず受け止めなければいけない。でもこの言葉だけをほじくり返すんじゃなくて、この話全体から、また聖書全体からこの御言葉を私たちはやはり受け止めていくのです。で、そうしますとやはりイエス様はここで決して異邦人を差別している、差別しようとしている、そういうことを教えようとしている、後回しにするべきだ、そうおっしゃっているわけではないことは、ないことが見えてきます。確かにそう見える言葉ではありますが、でもやはりイエス様は助けを求めてきた異邦人の母親を決して避けようとしているのではないの。むしろ彼女がもっと強くご自分のもとに、神様の恵みのもとに入ってくるように引き寄せようとしている、招こうとしている愛の御心があるということ、そのことを私たちは引き取っていくことができる。ちなみにここに子犬という言葉が出てきますが、それは決して異邦人のことを犬呼ばわりして軽蔑するための言葉ではありません。むしろこの場合、子犬っていう言い方で想像もつくかもしれませんが、これはむしろペットとして可愛がっているような犬のことを、例えばうちのワンちゃんとか、どういう呼び方するか私知りませんけども、そのようにもう家族同然に愛しているペットに、ペット大事にしているその犬を、親しみを込めて愛情を込めて呼ぶときの言葉、そこにもイエス様の愛情を見ることができる。そしてさらに大事なこと、さらに私たちにイエス様の御心を示してくれるのは、このイエス様の言葉に対してシリア・フェニキアの女性が答えた言葉なんですね。彼女の言葉を見ていくとき、彼女は自分が拒否されたとは感じていない。どうせ自分はダメなんだ、どうせ異邦人なんだ、異邦人は後回しなんだ、そう言って諦めて帰ったりはしなかった。むしろ反対にますますイエス様に引き寄せられていく様子がわかるのです。ますますイエス様に対する信頼を強くされて会話を進めているのがわかる。その彼女の答えは28節にありますね。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。この言葉も一見すると誤解しやすい言葉ですね。せめてパンくずだけでも結構です、おこぼれだけでいいですから、 何とか助けてくれませんかと、なんか卑屈になっているような印象を与えてしまう、そんな気がするんですけど、そうじゃないんですね。何よりもまず彼女ははっきり、主よ、イエス様に向かって主よと語っています。で、実は聖書の中で、イエス様に向かって主よって呼びかけることはそんなに多くないんですね。少なくとも福音書の中でよくわからないうちにイエス様のことを主よと呼べる人はいない。弟子たちだって初めは先生で先生。イエス様に対する信頼が本当にこう心の中に起こされて自分のすべてをイエス様に救い主としてのイエス様に預けることができる人だけが主よと呼ぶことができる。そういう面がある。だからイエス、この女性はイエス様の言葉を聞いてがっかりしたのではない。むしろイエス様の愛を確かに感じ取ることができた。ああ、イエス様は自分のことを見捨てたりはしない。必ず助けてくださる。そういう確信を持って大胆に自分の願いをもう一度語ることができたの。でも確かにパンくずっていう言葉を聞くと私たちには分かりにくいですよね。くずでもいいんです。おこぼれでいいんです。そういうふうに聞こえてしまう。でも、ここでの意図はそうじゃない。クズとかおこぼれ、余り物、そういう意味ではない。むしろここでは、もう子供だとか、子犬とか、そういう区別をはるかに超えて溢れ出していく、神様の愛の豊かさ。確かに初めは子供たちに差し出された神の愛かもしれない。でも、それはもうそういう区別を超えて、どこまでも溢れ出していく。そういう豊かな神の愛をやはり表すような言葉です。で、実際初めにも申したかもしれませんが、確かにこの時イエス様自身はユダヤ人の救いのために思いが向いてたかもと思うんです。どれだけ語っても論争をしても心を固くなにしてイエス様を理解で、福音を理解できない。いや、それだけじゃなくて、もう一度異邦人を汚れた人間だと言って軽蔑し、自分たちこそが清い民、神の清い民なんだ。自分たちこそが聖なる民なんだと高ぶっている。そんなユダヤ人たちを悔い改めに導く。神のもとに本当に立ち返らせるために、まあ、ある意味では、まあ、疲労困憊していた面があった。それも事実でしょう。今、子供たちのパンを子犬にやるわけにはいかないのだ。そういう言葉が思わずイエス様だって出たかもしれない。でもむしろ、そんなイエス様の思いさえ超えるように、この異邦人の女性が、イエス様の御心、いや神様の御心の一番深いところをもう聞き取っている。神様の恵みの中にまっすぐ入ってこようとしている。神様の恵みは子供も子犬の区別もなく限りなく豊かにあふれ出す、そういう豊かなものであり、どんな人をもやはり招こうとしているもの。それを信じたからこそ、彼女は改めて願うのです。しかも、ある人は言っていますけども、イエス様のこう子供たちとか子犬とかいうイエス様の言葉を受けて、さらにそれをユーモアで包んで、子犬でもパンくずはいただきますでしょう。そういう言い方をしてご自分の信仰を返していった。 まあ、そんな難しい言い方をしなくてもいいとは私は思うんですけれども、まあ、でもどうもそういう言葉のようです。ですから繰り返しますけども、クズだって、クズでいいんですっていう怯えたような、あの顔色を伺うような言い方ではないんですね。もう神様の恵みの豊かさに全てを任せて、異邦人も何もない、いや異邦人である自分はよく分かっているけれども、この自分さえ、自分をも神様に委ねようとして、改めてイエス様に自分を委ねているのです。あなたこそどんな人をも恵みにあふれるために来られた主です。その方に他ならないでしょう。その恵みを持って今私どもを助けてください。そう信頼した彼女の言葉がこの言葉なのです。そして最後にその女性の言葉に答えたイエス様の言葉、イエス様の答えを見て終わりたいと思います。まあ、29節で先ほどの女性の言葉に対してイエス様は言われています。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。まあ、実はこのそれほど言うならよろしいという翻訳はやはり誤解を招きやすい言葉だと思います。なんかイエス様が偉そうに彼女を見下ろして、まあ合格点を上げようか、あるいはそんなに言うなら助けてやろうか、そういう本当は助けたくないみたいな印象を与えてしまうと思うんですね。でも元々の、まあ、ギリシャ語の意味も難しいんですが、元々の意味は全然違うんです。まあ、その元の意味を組んで訳しますと、実は口語訳がそうやって訳していたんですが、あなたの言葉で十分だ、そういう言葉なんですね。もうイエス様ご自身、彼女の言葉に、まあ、はっきり言えば頭を打たれたように目を開かれたんですね。そして心から喜んで彼女の言葉を受け入れたんです。もうその言葉があるなら十分だ。あなたの信仰は本当に十分なもので、あなたの信仰があなたを救うよ。ユダヤ人の中にさえ見られない信仰をあなたが私に見せてくれた。そのことをイエス様は喜んでこう答えたんです。あなたの言葉でもう十分だ。だからもうさあ直してやろうか、なんとかかんとかしないのです。もう帰っていい。悪霊はあなたのその言葉によって神様の恵みのうちに悪霊を追い出してしまった。彼女の信仰の豊かさ、いや神様の恵みの限りない豊かさを本当に信じた女性の信仰をイエス様がはっと発見したかのように喜ばれる言葉です。ある意味不思議ですよね。彼女は何か自分のものを主張しているわけでもありません。異邦人だって平等じゃないですか、異邦人だって救われるはずではないですか、私にも救われる権利があるはずじゃないですか、そういう議論をしたわけでもない。もう全てをどんな人をも愛してくださり、どんな罪人をも恵みの中に招いてくださる神様のあまりある恵みにただただ信じ委ねて、ご自分を明け渡していく信仰、そこから自分の人生を新しく神様の手から受け取って始めようとしている信仰、そのことがここで私たちに語られているんだということ、示されているんだということを覚えたいと思います。私たち自身もさまざまなものを背負って生きています。 まあ、ユダヤ人とか異邦人、そういう区別にはあまり私たちは気にしないかもしれませんけれども、でも自分の犯した、自分の過去の失敗や挫折、そういう経験があるでしょう。自分が犯した過ちや罪というもの、まあ、さらに言えば自分の性格みたいなもの、これでは神の恵みは自分には来ないのではないのか、そう、むしろそう思ってしまうものを私たちは背負っていると思います。でもそうではないと今日の物語は言うんですね。もうそういうものすべてを超えて神の恵みは溢れ出ているんだと、あなたのもとに届いているんだと、そしていつもあなたを新しく招いているのだ。私たちもこのイエス様との交わりの中に改めて入っていきたいと思うのです。そして本当に自分のすべてをその時その時に固くなりになってしまう心をイエス様の前に解きほぐされて、すべてをイエス様に委ねて神の恵みの中に入っていきたいと思います。イエス様が必ず答えてくださるでしょう。あなたのその言葉で十分だと、あなたのその思いを私は喜ぶ、神も喜んでおられる。大胆に私たちのすべてを神様に委ねていく、この信仰に生かされてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、シリア・フェニキアの女性と巫女イエスとのイエス様との関わりの物語、出会いの出来事を通してあなたの恵みを新たに示されたことを感謝をいたします。私たち自身、さまざまなしがらみ、差別や分断、高ぶりの心や罪、諦めや失望、そういったものに囲まれております。しかしあなたは御子キリストを通してあらゆる隔てを越えてあなたの恵みを豊かに注いでくださいます。あなたの恵みのただ中にいつも私たちを招いていてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞどんな時であってもそのすべてをあなたのもとに荷を下ろすように、託すことができますように、あなたの恵みのうちに信頼を持って大胆に歩んでいくことができる、そういう信仰を私たちに与えてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。